さあ、それでは早速聖書を学んでいきます。ヘブル人への手紙一章をお開きください。前回の学びで、神がご自分を啓示してくださったことについて学びました。私たち人間の知恵によって、誠の神を知ることはできません。神が見ることも、できないし。でも、人は神を求めていくわけで、それが宗教であるわけですね。しかし人が考え出した知恵によって、誠の神に至ることはできないわけで、誠の神ご自身がご自分を啓示、いわゆる明らかに示してくださらない限り、私たち人類は誠の神を知ることはできないわけです。しかし、感謝なことに、神はご自分の御心を明らかに示してくださいました。それが聖書です。聖書は神の言葉です。旧約聖書の時代には神はご自分の預言者たちを通して多くの部分に分けいろいろな方法で語られました。預言者とは神の代弁者という意味でしたね。で、彼らは神に用いられて、神は彼らをまた用いてご自分の御心をこの部分的より断片的に全てではなく時代時代において神様ご自分の御心を徐々にまたはっきりとまた具体的にお語りになったわけです。そしていろいろな方法、いわゆる直接語ったり幻や夢で語られました。しかし終わりの時には最終的には御子によってイエス・キリストによって今までは断片的であったわけです。神様はご自分の御子を通して全てのことを明らかに示してくださったという。ではキリストはどういう方なのか、前回そのことを学んだわけで、キリストは万物の相続者、所有者でした。そしてキリストはこの世界を作られたお方、神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れ、目に見えない神が見える形で来られた方がこのキリスト。キリストっていうのは救い主という意味ですね。この救い主がイエス、イエスという名の意味は、主は救い、この天地を作られた神は救いですという意味です。そしてこの方が全てを守っておられる。私たちの罪のための清めを成し遂げてくださって、十字架で成し遂げて、そして天に帰って、彼の神の右に着座された方、この方がキリスト救い主、イエス様であるという。で、キリストに勝るものは何もありません。この手紙のテーマは、このキリストの卓越さ、すなわち、キリストは、どのようなものよりも優れた方であるということです。で、そのことを証明するために、この手紙ではいろいろなものと比較をしています。で、今日の箇所で、この手紙の著者は、御使たち、天使と比較をして、キリストが、この天使よりも、御使よりも、はるかに優れた方であることを、旧約聖書を引用して証明しています。今日はそのことを一緒に学んでいきたいと思います。まず一章の四節のみを一緒に朗読したいと思います。ヘブル人への手紙一章の四節。はい。御子は御使たちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使よりも勝るものとなられました。御子は、神の御子は、キリストは、御使たちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使よりも勝るものとなられました。御使、天使は実在するんでしょうか。この間の婦人の集まりの中で、今度うちの子が小学校上がるんだけど、学習机何がいいんですかねって婦人同士の話をしてて、天使の羽があるらしいよというので、なんか学習机にそういうのがあるんでしょうか。余談なんですけれども、天使に使えいるのか。聖書の答えは、はいって。見つかり、天使は実在するということですね。これ、おとぎ話や空想話ではありません。また、漫画で描かれるような何か頭に丸い蛍光灯を線球のっけてるわけでもなくて、見つかりっていうのは神によって作られたこの被造物であるという。で、見つかりについて、旧約聖書では108回、新約聖書ではなんと165回も、 述べられているようなんですね。かなりの数、聖書はそのことについて触れている。で、この手紙の著者は、じゃあなんでこの手紙の最初において、御使いのことを取り扱ったのか。それはこの手紙の受け取り人が、ユダヤ人たち、そのクリスチャン、ユダヤ人クリスチャンたちであったからですね。で、ユダヤ人たちは御使いを重んじていました。というのも、彼らが大切にしてた律法があるわけです。モーセの律法。で、彼らはその律法は御使いを通して与えられたというふうに理解していたわけですね。パウロも彼の手紙のガラテヤ3章の19節でこう言ってるんですね。律法は御使いたちを通して仲介者の、手で定められた。ステパノも使徒の働きの7章で、有名な説教をしているわけですけれども、彼もその説教の中で、立法は御使いたちによって定められたと、使徒の7章の53節で言っています。ですから、ユダヤ人たちは、御使いたちを特別な位置に置いてたっていうのがよくわかるわけですね。ところが、その彼らの中には、あまりにも御使いを特別な地位に置いてしまって、神と自分たちとの仲介者っていうのに理解するようになってくる人たちがいたわけです。そして、この際の教会を学んだ時のように、実際見つかる私たち人間よりも優れてますから、能力的に。超自然的なことをできるわけですから。だから、この際の教会においては、この見つかりを礼拝するものまで現れるわけですよね。そのような危険性がいつもあったわけです。さらに、このイエス・キリストも、神の御子ではなく、この御使い天使の一人であると教える異端も出始めるわけです。それ今でも根強くそういう異端もあります。で、そこで著者は、御使いがどのような立場にあるのか、天使っていうのはどういうものなのか、それを明確にする必要性を感じてたと思うんですね。聖書は、御子は、神の御子は、キリスト救い主は、イエス・キリストは、御使いより、天使たちよりもはるかに勝る方だと教えています。御使いって名の意味は、読んで字のごとく、使者ですね。神御使の使いっていう。メッセンジャーっていう。病院なんか行くと、今では便利になって、この上の方からの、モノレールじゃないんですけど、レールがあって大きな車に行くと、このカルテを、このお医者さんがボタンを押すと、ガーッと必要なところに持って行ってくれるわけですけど、少し前ですと、こうメッセンジャーっていうか人たちの仕事があるわけですね。医者のカルテを持っていく。彼らが勝手にそれを書き換えたら大変なことで、医者が書いたものを彼ら必要なところに届けて、これがメッセンジャーだよ。で、見つかるっていうのは神の、使いであって、それをただ伝えていくだけなんです。ところが、御子は違う。これは相続する立場になる。父親のものを子は相続していくわけですけど、イエス・キリストは神の御子で、父のものをすべて相続するな、いわゆるその立場にあるという。ですから、キリストと御使いと全然立場が違うということを、この著者はこれから、今日のところ。七つの聖書の言葉を引用して、そのことを証明していくわけです。一緒にそのことを七つを見ていきますね。まず第一に五節を見ますと、神は、かつてどの御使いに向かって、こう言われてでしょう。あなたは私の子。今日、私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となる。彼は私の子となる。キリストが御使いよりも優れている理由はここにあるように神の御子だからということです。神の御子。ここで新約聖書にある二つの御言葉でキリストが神の御子であることを証明しています。まず四節のこの鍵括弧は詩編の二編の七節の言葉です。神はキリストを私の子と呼んでいます。御使いに対して決して私の子と呼んだことは一度もないわけですね。御使いに対して呼ぶときには、指導物の意味で神の子らっていう複数形で作られたものっていう意味で神の子らって呼んでいるのが、呼ぶ記の一章の6節には書かれてますけれども、一人の人を指して、 これは私の子、私のものを相続するものであるという意味で呼んだのは、キリストに対してだけであるという。で、私があなたを産んだという表現は、誤解をしてしまうと、キリストは被造物であるというふうに誤解をしてしまう。一旦はそういうふうに受け取っている。私を産んだじゃないか。キリストもこれは作られたものだ。被造物だ。でも、そういう意味で支援の記者は言ってるわけではないですね。ここは復活について述べていることなんです。で、そのことを新約聖書のコロサイの手紙、ちょっと開いてもらえますか。右側開いていただくと、コロサイの一章の八節を開いていただけますでしょうか。新約聖書を理解するために、一番良い仲介書は、新約聖書であるわけですね。そして新約聖書を理解するために一番理解する仲介書は旧約聖書であるわけで、詩編のその私はあなたを産んだっていうのは、このコロサイ一章の十八節でこのように書かれてるんですね。少し前から読みましょうかね。十五節にこう書かれています。巫女は見えない神の形であり、巫女というのはキリストの意味です。見えない神の形、作られたすべてのものに先に生まれた方です。なぜなら万物は御子によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、2000年前にキリストは誕生しましたけれども、しかし、それより先に、万物よりも先に存在しておられた方、ですから見えない神が見える形で来られた方、これがキリストであるということです。万物は御子にあって成り立っています。失礼。十八節一緒に朗読します。はい。また、御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。御子は、キリストは、はじめであり、死者の中から最初に生まれた方。死者の中から最初に生まれた方。誰も復活したものはありません。医学上蘇生はあります。でも蘇生をしたとしてもまた死んでしまうのが人です。しかし、巫女は神の巫女ですから、罪のない方ですから、死んで三日目に復活されたわけで、聖書はその復活について述べているわけですね。そして復活によってイエス・キリストはご自分が神の御子であることが証明されたわけです。さあ戻りましょう。そのことを詩編は述べているわけで、またさらに私は彼の父となり、彼は私の子となると、五節の後半には書いてありますが、キリストが神の御子であることは、第二サムエルの7章の14節のここは引用をして証明をしているわけなんですね。で、この御言葉の背景は、どういうものかというと、ダビデ王という偉大な王がいました。イスラエルの偉大な王でした。そして彼は神の家を建てたいって、自分は立派な家に住んで、神の箱が、何か幕屋に一時的な天幕があるのは、忍びないな。それで預言者のために私は神の家を建てたいんだ。で、神の答えは何とおっしゃるかというと、ダビデあなたが建てるのではなく、あなたの子、ソロモンが建てるって言われたわけ。そして神はさらにその王国の王座を常しえまでも固く建てると約束されました。その時に語られた言葉がここにある、私は彼の父となり、彼は私の子となるという言葉。で、この約束は直接はこのダビデの子であるソロモン王に対することでした。で、事実、ソロモンは立派立派な神殿を建てるわけです。世界の七不思議と言われるほどの立派な神殿を建てて、それが実現するわけですが、それは今あるかってないわけですよね。どんなに立派な建物であっても、私たちが見ているものは全て滅んでいきます。このソロモンが建てた神殿も崩壊しました。結局神がここで預言者ナタンを通して言われたのは、ダビデの子として生まれるソロモンではなく、その子孫として生まれる、ダビデの子孫として生まれる救い主を指して言われたことがわかるわけです。 マタイの福音書の12章の42節には、キリストはこのソロモン王よりも勝ったものであると書かれています。神は、キリストを私の子と呼ばれました。御使いの誰に対してそのように呼んだことがあるでしょうか。そこにもないということですね。ですから、人々は御使いはすごい、天使でするような人たちも中にはいる危険性があったわけですが、そうじゃないよ。彼らはそのような立場がなく、御使いよりもはるかに優れた方、この方が神の御子、イエス・キリストであるということを、旧約聖書を通して証明まずしているわけですね。第二に6節を見ると、さらに長子をこの世界に大国になるとき、こう言われました、神の御使いは皆、彼を拝め。キリストが御使いよりも優れている理由は、キリストは御使いたちの礼拝する対象にあるということなんです。そのことを詩編の97の7節がこの鍵括弧なんです。それを引用して証明をしているわけですね。聖書は、礼拝されるべき方は誠の神のみであると教えています。私たちは尊敬はしますけれども、礼拝するのは人ではなく、ただお一人、誠の神のみだけなんです。で、御使いたちは神を礼拝します。イエス・キリストがこの地上に来られたとき、誕生のときに、神を礼拝していることがルカの2章には書かれています。そして、イエス・キリストの再び来られるとき、再臨のときに、天において御使いが礼拝する様子が、黙示録の5章の11節には、こう書かれているんですね。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方で、そのようにたくさんの御使いたちがやがて来られるキリストに対して礼拝をして天の光景を黙示録は書いている。このように御使いは礼拝するものなんです。キリストは礼拝されるお方。全然立場が違うという。そのことを、旧約聖書を用いて、作者はここで証明しているわけですね。また、7節に、第3に、御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが、でここは詩編の104編の4節の引用です。あ、ちょっと書けなかったな、心配しないでください。ちゃんと修法に引用箇所書かれてますので、安心して後で確認してください。御使いは被造物です。作られたものです。神によって、キリストによって作られたのがこの御使いなんですね。で、詩編の記者は、この御使いの働きを、ここで、風と炎に例えて表現をしている。風、今日も風がありますけど、見ることはできませんが、その影響力を見て、この木の葉が落ちてくる、木の葉っぱが揺れることによって私たち、今日は風があるな、見えないんですけど、存在することはわかるわけです。で、風っていうのは動きが速いですね。そして炎っていう聖書では、この裁きを表すときに使うわけで、同じように、御使いは神の使いとして素早く動き回って使える存在であると聖書は教えているわけです。そのことをポエムとしてこの詩編の記者は御使いの存在をここで歌っています。ね、しかし、8節を見ると、御子については、キリストについてはこう言われます。神よ、あなたの御子は良いよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は溢れるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者にまして、あなたに注ぎなさいました。御使いは先ほど見たように、使える存在、被造物ですが、キリストは、神の御子は、すべてを治める方だと、ここで、詩編の45編の6節から7節を引用して証明しています。御子についてはこう言われます。キリストについてはこう言われます。神よ、神ご自身が御子のことを神よと呼んでいます。 聖書は誠の神は唯一だと教えています。見ることできません。天地万物を作られた方です。神がご自身を表さない限り、私たちは神がどういう方か、見当もつかないわけです。ですから、神はご自身を表してくださいました。見える形で見えない神が人となって来られた方、これが神の御子、キリスト、救い主です。イエス、イエスは、この神は救いです。それがイエスの名です。イエス様は、この見えない神の形、神がどういう方であるかを示すために来られた。聖書は、この神は唯一なんですけれども、三位一体、三で一つ、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、私たちの頭ではなんで三が一つなんだろうか、理解できませんが。唯一なる神は父子聖霊の三で一つなるお方であるという。これが聖書が教えていることなんです。ところが、キリスト教の異端はすべてキリストが神であることを否定するわけです。例えばエホバの証人は三位一体否定します。そしてキリストは神によって最初に作られたもの、いわゆる被造物に理解する。そして、御使いの一人、いわゆる天使の一人、天使を見返ると同等だと教えていくわけです。モルモン教も同じですね。彼らも三位一体を否定する多神教なんですね、実は。そして、人はどのようにじゃ救われるんですか？神になることが。結局神になれないわけですか？ずっと救われないでいるわけですか？しかし、聖書は何と言ってるんでしょうか？聖書は、はっきりと、キリストは神であると証言し、救い主は神でないと救うことできないわけですね、私たちは。キリストは神である。ヨハネの福音書の一章の一節にはこう書かれています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は何ですか？神であった。この言葉とはイエス・キリストを表しているわけです。はじめにイエス・キリストがあり、イエス・キリストは神と共にあり、イエス・キリストは神であると、そこから説明されていくわけです。そして、ヨハネの福音書の後半に行くと、イエス様のこの地上での働きがどんどん、いわゆる、紹介されていくわけです。福音書は4つありまして、イエス・キリストの生涯が書かれています。キリストがどういうことをされたか、どういう教えをされたか。ですから、その教えを聞けば、どんなに権威ある教えかわかります。で、教えだけではなく、イエス・キリストは病も癒し、不思議なことをたくさんなさいました。そして貧しい方に福音が述べ伝えられました。で、12名の弟子をイエス様は育てていくわけですが、彼らはイエス様が誰であるかは最初からよくわかってたかというとわからなかったわけですね。十字架につけられたとき、彼らは終わったと思ったわけです。敗北と思ったわけです。自分たちも殺されないように逃げていくわけです。イエス様は十字架に語られること、そして復活することをあらかじめ教えてたわけですが、彼らは死んだらすべて終わり、これが人間の世界ですから。聞いててもまさか復活するとは思わない。ところが、聖書が示す通り、イエス・キリスト3日目に復活するわけじゃないです。で、弟子たちはびっくりしながらも、本当に主が復活したことを見て彼らは大喜びするわけですね。ところが、一人だけその場に居合わせなかった弟子がいて、それがトマスっていう人だったんです。いや、みんなは喜んでるけど、私はこの目で見ない限り、いや、触らない限り、私は信じない。で、彼らが一週間後また再び集まった。その真ん中にイエス様が、トマス私の背中に指を刺してごらん。あなたの手を私の脇腹に刺してごらん。彼は主を見て、こう告白するわけですね。私の主、私の神。あなたは見たので信じたのですが、見ないで信じるものは幸いですと言われます。パウロも彼はクリスチャンたちを迫害するものでした。と捕まえて牢に入れて処刑することに賛成する男で、その先頭に立ってた男なんです。ところが復活のキリストが彼に現れて、彼は、今度はこの福音を述べ伝えるものとして、 先頭になって伝えていくわけですが、彼もこう言うんですね。大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエス。大いなる神と彼は告白するわけです。テトスの一章の、二章の十四節です。イエス様ご自身もこう言われました。私を見たのは父、神を見たのです。私と父とは一つです。ヨハネの十章の三十節、また十四章の九節に、こう書かれています。このように、この聖書そのものが、キリストは神であると証言しているんです。神ご自身もそう証言し、イエス・キリストご自身もそのように言われました。そして、その王道は世々限りなく続くという。さあ、テキストに戻りますが、ここで、あなたの御国の杖こそ八節の後半。まっすぐな杖ですと言ってますけれども、この杖っていうのは言うまでもなく、大友さんの杖、尺のことですね。で、それがまっすぐっていうことは、それは正義を行うという、公平で公正である。もう世の中不公平なことがあまりにも多すぎますけど、どこに正義があるんでしょうか。神は正義なんです。キリストは義なる王で、この正義を、義を愛し、不正を憎んで誠実に支配される方であるという。そして、溢れるばかりの喜びの油を、あなたと共に立ち物にまして、あなたに注ぎなさいましたと述べているわけですが、油は聖霊の象徴です。キリストは、救い主は、聖霊を、神の霊を無限に与えられた方、すなわち神ご自身であるわけです。ヨハネの3章34節。キリストという名の意味は、油注がれたものっていう意味です。で、旧約聖書において油注がれるのは、王が認職式の時、油が注がれて王に着くわけですが、キリストは無限に油が注がれ、いわゆるその王座は常しえに終わることがない、正義をもって、すべてを公平に公正に収めてくださる方、この方が王なる、王の王なる救い主キリストであるという。そして喜びの油、それは救いの喜びであり、キリストは私たちが救いの喜びに預かるため、十字架で血を流してくださった。十節、またこう言われます。主はあなたをはじめ地のもとを据えられました。天もあなたの見ての技です。これらのものは滅びます。しかし、あなたはいつまでもなだらえます。すべてのものは獣のように滅びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを獣のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。キリストが御使いたちよりもはるかに優れている理由は、御使いたちは被造物です。作られたものです。しかし、キリストは創造主であるということです。そのことを、ここ、詩編の尺二編の25節、27節を引用して証明しているわけですね。ここで、主よとキリストを再び、主なる神と呼んでいます。キリストは天地万物の創造主、すべてのものはこの方によって作られました。しかし、この天地万物は永遠に存続するものではありません。十節を見ると、これらのものは滅びますと言っています。神がこの世界を作られたわけですが、聖書はこの天地は永遠に存続するものではないと。教えてます。私たちはそのことをしっかりと理解しなければいけないですね。というのは私たちの心はいつも物に執着する弱さがあるわけです。持ってないと不安になるわけです。持ち物っていうのは全て失われていくもの。滅んでいくもの。これらのものは全て滅びます。イエス様もこの天地を滅びますと、マタイの24章の35節で言われました。 ペテロは彼の手紙の中でこう言ってます。ちょっとここ開きましょうかね。第二ペテロっていうところ、左側を開いていただけますか。第二ペテロの3章の10節。ペテロはイエス様の12弟子の一番弟子でした。彼はいつもイエス様のそばにいて、イエス様の教えをしっかりと聞いてた。そこで、まあ、失敗もたくさんしでかしたわけですが、でも、初代教会の指導者として、神は彼を整えて用いるわけです。彼によって書かれた手紙の第2ペテロの3章、少し時間ありますので、長年少し読んでみたいと思います。3章の1節から私はちょっと読んでいきますね。463ページです。愛する人たち。今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは彼第1の手紙を書いたわけです。これらの手紙により記憶を呼び覚ませて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それを聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉とあなた方の人たちが語った主であり、救い主である方の命令と思い起こさせるためなのですから、思い起こさせるため、このことを書いたという。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざける。自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。キリストが再び来るって言うけど、その約束、どうなってるのか。父たちが眠った時からこの方、何事も想像の初めからのままでは何も変わってないじゃないか、この世の中。全然あるじゃないか。滅びるっていう。こう言い張る彼らは次のことを見ようとしています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのです。当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。ノアの洪水のことですね。地に暴虐が満ちて神の裁きが下りました。しかし、今の天と地は同じ御言葉によって、火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。神がこの天地を作り、神がこの天地を今も保っておられる。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は、神の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人が遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのだって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めて、方向を変えて、生き方を変えて進むことを望んでおられるのです。神は一人でも滅びることを望まない、救われてほしい。しかし、実節、主の日は、盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え寄せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして、神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために、天は燃えて崩れ、天の干渉は焼けて溶けてしまいます。13節一緒に報告します、はい。しかし、私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。このようにペテロは書き送っています。この天地は神によって作られて、今も神によって保たれています。それはいつまでも続くものではないという。これはペテロだけが言っていることではなく、聖書全体が言っていることであり、さあ戻りますが、このヘブルの聖書の著者も、旧約聖書からずっとそのことは語られて、イエス様も語り、この詩編者が言っていることを、この着物で詩編者のことで例えているわけですね。昨日もちょっと子供たちがジャスコ行ったんですが、ジャスコ行って今は、セールで楽しいですね。冬物最終処分ということで、もうどの、着物も、いや、ジャスコが残っていると困るわけですから。 ユニクロに至るまで全部、私のこのシャツも全部ユニクロなんですが、安い質ですよね。特にこの処分セールになってくると何でも処分して、要は新しい季節が来るために古いものを処分しない限り新しいものが入ってこない。ですから、もう当たり前に私たちはそれに慣れているわけで、賢い商社はその時期を狙っていつも買うわけですよ。古いものが去って新しいものを入れていくわけです。神様がこの天地を作られている聖書を教えています。で、私たちはこの天地はずっとあるものだと思っています。太陽も月も星も海も空も沖は特に綺麗です。これがなくなるなんて想像つかない。また見てるお互いもいつまでも生きてると思ってるわけです。でも親もいつまでも生きるわけではない。見えるものはすべて終わる時が来るわけで、見えるものは一時的であるわけです。この天地もやがて終わるって聖書を教えてます。だからこれ脅しだから、ね、どうぞびっくりしないでください。脅すために話しているわけではなく、事実、聖書はそうなるって、ね、教えてるわけです。それは私たちに希望を持たせるため。それは古いしものを捨てて、新しいしものに切り替えなければいけないわけで、この新しいしものに切り替えるように神は、古いこの滅びていく、物事を全部そうですね。あれ、物理の時間なんか習いましたね。エントロピーかなんとかの法則で、トマトも置いておけば、自然にこのダメになっていく。私たちも細胞レベルで言えば、全く変わってないようなんですけど、1年前の自分と今とで細胞レベルで全く変わっている。髪の毛も落としても危なくなってしまって、あるものは全部衰えていくわけですよね。神様はこの新しい天と地をところで用意しておられる。古いものは滅んで新しいものを用意しておられる。黙示録の21章の1節5節から5節にそのことが書かれている。で、このヘブルの著者は、この天地は滅びる。しかし、あなたは決して変わらない。あなたとは誰なんですか。神の御子、キリストのことですね。このヘブルの13章の8節の有名なところです。こう書かれています。イエス・キリストは、昨日も、今日も、何ですか、いつまでも同じです。いつまでも変わらない。世の中は変わっていきます。人は変わっていきますが。見てるものも全部変わっていきますが。天地さえも滅んでいきますが。しかし神は、神の御子は、イエス・キリストは、昨日も今日も、いつまでも同じ、変わらない。このように、いつかは非造物ですが、キリストは永遠の神であるという。さあ、13節、もう少しで終わります。神は、かつて、どの御使いに向かってこう言われたでしょう。私はあなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についてやる。キリストが御使い、天使たちよりもはるかに優れている理由は、キリストは神の右の座につかれた。神の右の座につくっていうのは、権威の座に、神の権威の座についたっていう意味です。そのことを詩編の110編の一節を引用してここで証明しています。イエス・キリストは十字架で私たちの罪を贖うために降りてこられました。キリストの誕生を祝うのがこのクリスマスです。そしてイエス・キリストが神の御子であることを証明するためにその教えを聞けばよくわかります。どうぞまだ信じてない方は聖書をしっかりと読んでみてください。学んでください。ここに本当に真理があります。いや、私には関係ない。私もそう思ってました。でも幸いにクリスチャンの友人がいて誘われて、聖書を聞いて、学んで、調べて、本当にここに真理があるということを分かりました。どういうわけか今、牧師をさせてもらっても、自分がそうなるとは思いません。でも、真理ですから、一人でも多くの方にこの真理を真実としていただきたいわけです。聖書を読むと、キリストが確かにそうであることがわかります。 そしてキリストの行いなさったことを見ればわかります。聖書はキリストは私たちの罪を許すため、救うために、身代わりとなって十字架にかかるために来られたと書いてあります。そしてその罪の贖いを成し遂げて神の御の座に着座されました。ここでいう足台にするっていうのは、すべてを征服する。いや、私たちは僕が登るときに足台が必要なわけで、その上に残るわけですね。で、それは征服を意味し、また全世界を支配下に置くことを意味します。で、聖書によると、今この世を支配しているのは悪魔だと教えています。意外な方もいらっしゃるかもしれません。もともとは神が作られたもの。この悪魔は何なのか。悪魔もこの御使いの一人でした。でも神だけ礼拝されるのは面白くない。自分も神のようになりたい。それで彼は死に落とされるわけで、その時三分の一を引き連れて落とされた。これがいわゆる悪魔とか悪霊とか呼ばれるものですね。で、信仰ない方々でもそういう存在があることは分かっているわけです。でもそれがどういうものか分からない。でももともとは神によって作られた反逆をして、で、神が作った最高の作品は人間であるわけです。でも最初の人を誘惑し、神に従わないようにし、彼らに任された地上の権利書を奪うわけですよね。ですから今、この世を支配しての権利書を持っている、いわゆる、不動産やっている方々はよくお分かりでしょうけど、この権利、契約はどこにあるか。誰のものかによってそこをどう使うかは変わってくるわけで。もともとは神のものですが、それが奪われてしまうんで。で、自由に使っているわけです。ですから、なんで神がいるのに不条理なことがたくさん起こるのか、悲惨なことがたくさんあるのか、信仰ない方だとそのように思うわけです。まさにその通りですね。でも、今一時的にそういうものが支配されているわけです。支配している。人も罪の奴隷となって、やりたい良いことができずに、やりたくない悪いことをしてしまう。本当は家族は平和でありたいのに、いろんなことで揉めてしまう。いろんな争いことが出てくるわけです。そして死が全てを、の人を支配して、それから逃れられる人は誰もいないわけです。しかし覚えてください。全てのものは人も含めて、神によって作られたもので、神は所有物であるという。でもこの神は私たち見ることできない。神がご自分を表さないとわからない。ですから神はご自分を表してくださった。旧約聖書がされている。徐々に神がどういう方であるか、神のご計画が書かれています。しかし全てではありませんでした。全てを表したのが御子によって、イエス・キリストによって表されたのです。ですからイエス・キリストを知れば、神がどういう方であるかわかります。神の愛がはっきりとわかります。神は私たちを愛して、私たちを罪から救うために、御子イエス・キリストを使わせてくださいました。それは、ご自分のものを買い戻すため。もともと自分のものであったのに、それを奪われてしまった。権利書を買い戻す。合意に取るのではなく、それに見合う代価が必要、支払いが必要なわけです。お金であればお金で解決できるわけです。でも私たち人間の命は金では買えないわけです。でも罪あるものが代替でできないわけです。ですから罪のない神の御子が降りてこられて、ご自分の命を投げて、捨てて、私たちの罪をあがなってくださった。これが十字架ですね。ですからキリスト十字架で完了したと最後おっしゃる。それは勝利宣言だと。罪の支配が終わった。そして天においても地においても一切の権威が授けられたと、マタイの28章の18節にあります。しかし、敵はすでに負けたのにもかかわらず、 権利書を持ってますから、まだ権利があるよっていうことで主張して、どうにかそれを生かして、今いる人たちを混乱させていく。ですから、世の中を良くなるところ、良くなってほしいんですけれども、実際は逆の方向に行ってるわけじゃないですか。道徳的にも、性的なモラルにおいても、すべてが低下して、本当はそうあるべきじゃないはずの、みんなそう思ってないのに、それとは逆の方向に行ってしまう。人の力では教育では政治ではどうすることもできない力が働いているわけで、最後のあがきをしているわけです。でも神はそのことも許可をしている時期なんです。なぜそうするんですか。先ほどのペテロの手紙ですね。神は一人でも滅んでほしくない。すべての人が悔い改めて方向を変えて神に立ち返ることを神は待っておられる時期、今がこの時期なんです。今が終わりの日は救いの日なんです。恵みの日なんです。あなたはこの福音を聞いたでしょうか。どうぞ聞いたんでしょうか。それに応答してください。信じてください。本物だということがわかります。でも世の中はどんどん悪くなっていく。良くはなってほしいんです。表面的に良くなるかもしれません。根本は何も変わってない。そして終わりの日のクライマックスがやってきます。聖書の約束通りにイエス・キリストが再び戻ってくる。その時に世界中がこの方にの前にひれ伏すっていう。詩篇の記者はそのことをここで言っているわけですね。その日まで神はこの御子に対して私の右に座っていなさい。もう勝利を収めて、もう最後の悪あがきをしているけど、もう終わりの日は設定されてて、やがてその日が来るまで座って待ってない。そして終わりの時の黙示録に書いてある通りに、この地上の権利書を持った方が、ご自分のものを全部ご自分のもとに引き寄せる。さて、御使いに対してそのようなことを言ったことあるんでしょうか。ありませんということ。御子に対してしかそのことは神はおっしゃってません。全く立場が違う。最後24節、御使いたちは、御使いは皆使える霊だって、救いの相続者となる人々に使えるため、使わされたのではありませんか。今までのまとめですね。御使いは皆使えるものなんだ。神の右の座につく立場、支配する立場にはない。それはちょうど風のようで、炎のようで、神の使いとして彼らはずっと働き続ける立場にある存在である。礼拝する、受けるようなものではない。そして彼らの働きは、救いに預かる私たちクリスチャンに使えるために、神が彼らを使わした。神は、御使いたちを通して私たちを守っておられる。ありがたいですね。しかしキリストはどういう方なのか。その御使いからも、また全ての人からも礼拝をされるべきお方であると。このように神の御子イエスキリストは御使いよりもはるかに優れたお方であると。はっきり見えたでしょうか。皆さん、この違いですね。全く違う。私たちは超自然的なものに対しては何か崇拝する思いが出てくるわけですが、人間を超えた存在であってもそれは崇拝するものではないということです。礼拝するのは神お一人、イエス・キリストがそうであるという。キリストはどなたですか。キリストは神が人となって来られた方、万物を作られた方、今もそれを保っておられる見えない神の形。そして、神の右に座しておられ、やがて戻って来られる方、もうすぐこの地上にこの方が戻って来られたと、本当の平和、本当の正義が実現するわけです。私たちはすでにこの方を口側に持ってますので、この方に信頼して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、栄光の主が、まもなく戻ってこられることを感謝します。どうぞ私たちはさらにこのイエス・キリストがどんなにはるかに優れた方であるか、 あなたの言葉である聖書を通して理解をし、さらにあなたに栄光をお返しすることができますよ。イエスキリストの御名によってお祈りします。